おはようございます。すっかり秋らしくなりましたけれども、9月の日曜日の礼拝も今日が最後ということで、来週はもう10月になりましたですね。先週は私たちの教会にとっても、いわば大きな出来事がありました。私たちが先日派遣式しましたけれども、香港の幼稚園、子羊幼稚園で、働くということでですね、一人の方が、先週の火曜日に出発されました。もしかしたら今ライブでこの礼拝に参加されているかもしれませんけれども、14日間は、待機期間ということでですね、日本でも同じですけれども、すぐに入国して働き始めることはできないということで14日間ですね。長いなというふうに思いますけれども、ただそれも良い機会として、ぜひ祈りとそれから聖書を読むなりですね、そういう時にしてくださいというようなメッセージを送りました。私たちから送りましたね、この全てのことは時にかなって美しいというそういう言葉が書かれた板というか飾り物を送りましたけれども、それをドアのところにつけましたということでですね、写真を送ってきてくださいました。これからどのくらい香港で仕事をされるのか、神様のご計画は分かりませんけれども、祈り続けていきたいと思います。さて今日の説教ですね、三条の説教ももう30回目になりました。今日は求めよ、探せ、叩けということでですね、司会の方に、聖書を読んでいただいたわけです。求めよ、そうすれば与えられる。探しなさい、そうすれば見つかる。門を叩きなさい、そうすれば開かれる。誰でも求めるものは受け、探すものは見つけ、門を叩くものには開かれるとありました。皆さんはどういう時にもう本当にですね、こう求めるんでしょうかね。もう数ヶ月前になりますけれども、このコロナのことがありまして、この国民一人当たり、国籍がなくてもいいのかな、ちょっと分かりませんけれども、この10万円ね、この国から支給されるってことがありましたね。で、もう来たとかそういう話をされたことがあるかもしれませんけれども、いろいろなレベルのね、その10万円早く来ないかなっていう思いがあったと思います。給料に影響しない人にとってはですね、それほど早く来てほしいというわけではないと思いますね。でも今日食べることに不安を感じているっていう方にとっては、もう本当にそれは真剣そのもの、早く来てほしいな、まだ来ないなという思いがあったと思います。今日の御言葉のですね、このイエス様は求めなさいって、日本語で文字に書いてしまうとさらっとした感じですけれども、このイエス様がおっしゃっていることは、そういうような、切羽詰まったというか、そういうイメージなんですね。切羽詰まった中での祈り、どん底からの祈り、そこからの求める、そのことをイエス様はおっしゃっているんです。もうなんかこう希望が見えないみたいだっていう時にですね、そこでこそ求めなさいと、そういうふうにおっしゃったんですね。確かに先ほどの10万円の例でもそうですけれども、私たちが本当の意味で願う、求める、祈るというのは、そこをついてしまったというような時じゃないかと思うんですね。もうずいぶん前なんですけれども、ある種の、教育委員会の嘱託カウンセラーとしてですね、中学校で、カウンセリングをされていただいたことがありました。生徒さんも来られる、それが本当の目的なんですけれども、でも先生も、ちょっとということでお話をしてくださったり、あるいは父兄の方が見えられたりということもありましたですね。 まあ、中にはなかなか困ったことをする生徒さんがいるわけです、それでですね、お母さん困っちゃってね、どうしたらいいんだろうかということでこう話をされに来る。大体相談に来られるのはお母さんなんですね。それお父さんはというふうに聞きますとですね、あまり関心があるように思えないとかですね、あるいはまあ私に任されているような感じでという感じで、あまりお父さんが出てくる、最初から出てくることはまずないんですね。でもことがいよいよこうね、まあ、切羽詰まってくるということになると、さすがにお父さん出てくるわけです。そうするとですね、まあお父さんが出てきたからということじゃなくて、やっぱりこう家族の事柄として全員が共有して、もう本当に何とかしなきゃという思いになりますとですね、やっぱりそこで普段なかなか出てこない人もいらっしゃるわけですし、そうするとやはりなんかこうね、動き出すんですね。すぐにガラッとこう好転するとかそんなことはないことが多いですけれども、でも何かそこからが始まるということが経験されました。まあいろいろな依存症の人もそうですね。まあ一番身近なのは、身近というかよく聞くのは、例えばアルコールの依存症であると。まあね、話を伺うと、いや、いつでもやめられるんだけどもっていうふうにおっしゃるんです。そう思ってるうちはなかなかあれですね、こう抜け出せないですね。でも切羽詰まってね、もうね、これ何とかしないと大変なことになる。切羽詰まって初めてこの AA っていうんですか、このアルコール依存症の方々のこの共に励まし合い、共にこうその課題を共有し合いっていう、そういうグループがどこの町にもあるものですけれども、切羽詰まるとそこに行くわけです。そしてですね、私はもうどうしてもね、自分ではこのやめることができない、この大きな神とは言わないんですね。まあ元々はこれキリスト教から始まってますので神なんですけれども、偉大なる方の力によってとか、偉大なる力によってとか、まあそういう言い方をするみたいですけれども、まあそこで本当に自分はこの自分でどうなるということではない、もう何とかしなきゃいけないんだ、何とかしてもらわなければいけないんだ、そうなって初めてこうね、動き出すわけです。まあ確かに私たちはこうなかなか切羽詰まらないとね、本当に求めるとか、もう絞り出すように祈るとか、そういうことはなかなかね、こうしないのかも分かんないですね。自分でまだ何とかできるはずだとかですね、まあ、ちょっと助けてもらえればとかですね、まあ、私は 80% ぐらいできるんですけど、残りの 20% 神様お願いしますみたいな感じの時はですね、なかなかこう真剣に求める、探す、叩くということはしないのかもしれません。主は求めなさい、探しなさい、そして門を叩きなさいというふうにおっしゃったわけです。これを原文のニュアンスで言うならば、求め続けなさい、探し続けなさいと、門を叩き続けなさいと、しつこく、そういう意味なんですね。これを求める、真剣に求めるっていうのはやっぱりこの祈るということですよね。どうか助けてください、あるいはどうか与えてくださいなのかもしれない、あるいはどうか道を開いてくださいなのかもしれないし、いや道は開けているんだけれども、その向こうに道はつながっているんだけども、大きなね、この石があって、これを取り抜けてください、そういう場合もあるでしょう。祈るっていうのはまあね、手を見上げて、どうかこの助けてくださいということで、自動的に何かが落ちてくる、助けが降ってくるのを待っていると、何もしないことではないんですね。だから探しなさいと、こういうふうに言われています。探すっていうのはどういうことかというと、どこに探すのか、皆さん毎日こう今はですね、これはもしかしたらずっと続けるかもしれませんけれども、コロナで最初の頃ね、2月3月全然教会に集まれなかった、3月4月ですか、そういう時期がありましたので、毎日こう 短い聖書箇所とその聖書箇所に関するこう、ね、コメントみたいなものを送らせていただき始めました。そしてそれ今も続いているわけですけれども、その他にも皆さんは毎日こう聖書日課として聖書を読まれたり、このプリントを使ってね読む方もいらっしゃるでしょう。あるいはご自分の読書計画があって読む方もいらっしゃるでしょう。そのように毎日読む聖書の言葉、あるいはまた日々のこういろいろな出来事、あるいは今は毎週こうねじっくりみんなで話をするということがなかなか難しいので LINE とかメールとかいろんなものでこうねつながり合っているのかもしれませんが、人の言葉ですよね。そういうところに神様のヒントがあるんじゃないだろうか。この聖書の言葉は私に、今日の私に何を語っているんだろうか。何かを神様が語りかけているような気がする。それを探すと言いましょうか、求める。そこからの導き、そこからの神様の指示、それをですねこう探すということですよね。祈るということと探すということは別個のことではありません。そして次に門を叩く、これはまた祈るということですよ。私はこの祈りのサンドイッチっていうふうに名をつけたんですけれども、祈って探して、そして門を叩く、祈る、そういうことなんですね。列王記の上、旧約聖書の方ですけれども、18章ちょっと開いてみましょうか。旧約聖書の、565ページになりますけれども、18章の41節から、46節ですか、ここをちょっと読んでみたいと思います。まあ、背景はね、このイスラエルの国に3年間雨が降らなかった、そういう時があったんですね。大変ですね。作物が十分できないということになるわけですね。そして、どこにでも川が流れているというところではありませんから、飲み水にもということにもなるでしょう。羊を飼う、その草が育たないということもあるでしょう。とにかく大変なんですよ。その干ばつの終わりの時、41節から読みますとこう書いてあります。エリアは、このエリアというのは神様の言葉を伝える預言者です。エリアはアハブに言った。このアハブというのは当時の王様です。登っていって飲み食いしなさい、激しい雨の音が聞こえる。3年間一滴も降らないのにね、激しい雨の音が聞こえるから、早く家に帰って、こういうふうに言うわけです。アハブは飲み食いするために登っていき、エリアはカルメルの頂上に登っていった。エリアは地にうずくまり、顔を膝の間にうずめた。登ってきて海の方をよく見なさいと彼は従者に言った。従者は登ってきてよく見てから、何もありませんと答えた。エリアはもう一度と命じ、それを7度繰り返した。7度目に従者は言った。ご覧ください、手のひらほどの小さい雲が海の彼方から登ってきます。エリアは言った。アハブのところに登っていき、激しい雨に閉じ込められないうちに馬を車につないで下っていくように伝えなさい。そうするうちに空は厚い雲に覆われて暗くなり、風も出てきて激しい雨になった。アハブは車に乗ってイズレールに向かった。主の御手がエリアに臨んだので、エリアは裾をからげてイズレールの境までアハブの先を走っていった。こういうふうに書かれています。カルメル山というのは、まあ、私も行きましたけれども、今このエリアのね、なんかあのなんていうんですか、像みたいなまああの仏像みたいな、そういう拝む対象じゃないんですけれどもね、ここがあの今読んだことの出来事があった場所ですよという、そういう記念としてですね、そういうものがあります。下には平原が見えてですね、そしてこの西側にはあの地中海ですか、があるわけですね。 私が行った時地中海見えなかった、まあ、天気のことは見えるのかな分かんないけれども、まあ、地図で見るとすぐそばですよ。そのカルメル山の山頂でですね祈ったわけです。雨降らせてください主よ、雨降らせてください主よ。彼に仕えている、まあ、若者でしょうか、地中海の方ね見なさいと、見てきなさいと言うんだけれども、まあ快晴でね雲全然ない。まあねこの住者も偉いね、7回行ったって言うんだからね、うん、私は多分3回ぐらいでねもうダメじゃないですかなんて言っちゃいそうだけどねとにかくまたエリアもですねもう3回行ってダメだから行ったけれどもね、何も起こらないから祈り聞かれなかったかなと思わなかった。これ7回って言いますけれども確かに7回だったのかもしれないけれども同時に、まあ、日本でも8は末広がりで縁起がいいとかですね、まあ、いろんなこう数字に意味があったりしますね。このイスラエルでは7っていうのはこの完全を表したり、あるいはこの何度も何度もとイエス様が7の70倍許しなさいというふうに言った時には7の70倍490回か、いやじゃあ491回目はまあ許さなくていいのかということではなくて、もう何度でもというそういう意味の強調なんですね。だから7回目、本当に7回だったのかもしれない。とにかく何回も何回も見に行って、ああまだ雲はない、また祈って祈って祈って、そしたらどっと雲が出てきたわけじゃないね、手のひらほどと、こんなもんです。もう遠くにね小さく手のひらほどの小さな雲がねこの見えた。でも雨雲なんですね。これがエリアはこれをね見逃さなかったね、見逃さないでその敵対していた王様にですねもう大雨になるから早く家に帰りなさい、お城に帰りなさい、そう言ったんですね。そしたら果たして激しい雨になったと、こういうふうにあります。いや祈ったけども何も起こらないと諦めないで、あなたの周りの出来事あるいは聖書の御言葉、そこに神様の御手の働きを探し続けなさいと。手のひらの雲のような小さい印かもしれないけれども、小さい動きからかもしれないけれども、でも必ずですねこの神様は祈りに応えてくださるから。そして私たちは小さいその手のひらのぐらいの大きさの、まあ、エリアの場合では雲だったですけれども、何かこうね小さなきっかけ、小さな光が見えた時に、ああやったあとはもういいです神様と言ってはダメですね。門を叩き続けなさいと書かれています。ここから先もどうぞよろしくお願いします、さらに祈りなさい。私たちの神様は全ての栄光をご自分のためにされます。それはどういう意味かというと、一つには最後の最後まで神様が導かれますという意味です。そしてもう一つ、全ての栄光は神のものっていうのは、神様はなんかこう欲張りだとかそういうことではなく、なぜそうなのか、まあ、私たちはですね神様が全てやってくださるというところに立たないとすぐこうねやっぱり思い上がっちゃうんですね、祈ったこともうっかりすると忘れちゃってね、私がやったなんていうふうに思ってしまう、そういうものですよ。ですからこの最後までもう叩き続けなさい、そして神様に栄光を期しなさい、神様に感謝しなさい、そういうふうにおっしゃっているわけです。そして一つのことを確認したいと思うんですけれども、祈るっていうことは信頼するっていうことです。信頼のない祈りは神様がおっしゃる祈りではないんです。これもやっぱり干ばつのお話です。これは聖書の中のお話ではありません。でも実際にあった、ヨーロッパであった話だそうですけれども、まあね雨がやっぱり降らないんだね。そうすると一番最初に困ると言いましょうか、そうお百姓さんたちが、農家の人たちが困っちゃうわけです。作物が取れない、ね、そして私たちがこの私たちの国の食料事情を支えてるんだっていう自負もあるでしょうから、その責任が果たせない、どうしようってことになるわけですよね。そうだ祈ろうってことになったそうです。村の教会に もう村の人たちみんなが来ました。おじいちゃんおばあちゃんも来ましたし、それから今この畑でですね、実際に働いているそういう壮年層青年の方人も来ました。それから子供たちも来ました。みんな来てね、祈ろうということになって来たんだそうです。そしたらね、一人の女の子がね、傘持ってきたのね。そしたらみんな聞いたそうですよ。なんで傘なんか持ってんの、全然雨降んないじゃん、こういうふうに言ったのって。そしたら女の子は答えたそうですよ。だって神様に雨降らせてくださいってお祈りするんでしょ、それだったらば傘いるでしょ、というふうに言ったそうです、ね、何は言いたいのか、なぜこの話が伝わっているのかというと、この女の子だけが信仰を持って祈りに来たってことですよ。他の人たちは確かに祈りにね、そして教会に来たかもしれないけれども、みんな傘なんか持ってない、多分降らないし、降りっこないよ、もうずっと降ってないんだから、まあでも一応祈ろうみたいな感じで来たのかも分かんないね。この話が伝わっているそのポイントは何か、神様に信頼して祈る、ここが鍵なんですよということです。だけれどもね、同時にイエス様はこういうふうにも言ってくださってますよ。マタイによる福音書の17章の20節です。これも一緒に開いてみたいと思いますが、今度は新約聖書の33ページになります。17章の20節33ページの一番終わりのところですね。はっきり言っておくと、このはっきり言っておくとイエス様がおっしゃった時には、あ、ここはポイントだからよくね、記憶に留めなさいねって、こういうサインなんですね。なんておっしゃったか、もしからし種一粒ほどの信仰があれば、この山に向かってここからそこに移れと命じてもその通りになる、あなた方にできないことは何もないと、こういうふうにおっしゃったというんですね。祈りに力があるとおっしゃっているのではありません。そうではなくて、信頼して祈ることがポイントでもね、私たちは思うわけですよ。なかなか私たち弱くてね、もうこう祈ったんだから絶対そういうふうにね、神様の御心がなる、いやでもね、この状況を見ると何も変わらないし、相変わらず同じだし、もう3日経ったし、1ヶ月経ったし、半年経ったし、まあね、そういうもんですね。でもからし種の一粒ほどの信仰があればね、この山に向かって、この山ってね、まあ、どんな大きい山か知らないけど、このからし種の粒から比べたらとてつもなくでかいものですよね。からし種の種見たことありますか？私はこの近くの、隣ですけど、日野市のある方の家でですね、家庭集会をやってたことがあります。からし種のね、種持っておられたのね、見せてくれました。初めて見たんですよ。まあ小さいものなんだってことは聞いてたし、な、知ってたんだけども、本当にね、畳の目にも入っちゃうかなみたいなね、本当にちっちゃいんです。でもね、そのお宅の、庭にね、からし種から育った木があるんですよ。それはね、もう軒先を越えてるのね。まあこんな大きくなるんだなと思いましたけれども、まあね、この粒の方ですよ、からし種の粒一粒ほどの信仰があれば、この山に向かって動きなさいと命じてもその通りになるっておっしゃってるのは何を言ってるのかと、そう、先ほど言いましたように、とにかくこのからし種、小さい信仰でもいい、とにかく信頼してですね、疑いもあるんです、だったらそう、神様に疑いもあるんだけども、でも信頼します、矛盾のようで矛盾でない、からし種の粒ほどなら OK と、こういうふうに神様はイエス様はおっしゃってくださいました。そしてこのですね、この信仰を持って信頼を持って祈りなさいというチャレンジがされているわけです。そうね、祈って探して門を叩いて、そして何ですか、先ほどのマタイの福音書戻りますけれども、7章の9節のところには、こういうふうにありました。あなた方の誰がパンを欲しがる自分の子供に石を与えるだろうか、魚を欲しがるのに蛇を与えるだろうか、このように あなた方は悪いものでありながらも自分の子供には良いものを与えることを知っている。ましてあなた方の天の父は求めるものに良いものをくださるに違いないと、こういうふうにイエス様は続けられましたですね。くださるに違いないとありますが、新しく出ました聖書協会共同訳ではくださると断定していますね。そういう翻訳になっていますけれども、こちらの方が正確な訳だと思います。そうね、どんなに意地悪な人でもね、やっぱり自分の子供って可愛いでしょうね。大切ですよね。そしてこの必要を満たしてあげたい、願いに応えてあげたいと思うものです。お父さんお母さんパンちょうだいって言ってるのにね、石をあげて口に入れたらね、ガリって、これ違うじゃないって言って、それ見て喜ぶ親なんていないでしょう。パンちょうだいって言ってきたらもうね、ちょっと今こうね経済的に苦しい、でもこのパンをなんとか買ってあげたいというふうに思うものだと思いますよね。そういうものじゃないかと。どんな人でもそうでしょうと。まして言わんや、愛と恵みに富みたもを天の父なる神様が良いものをくださらないわけがないじゃないかと、こういうふうにおっしゃっているのです。ただここでですね、もう一回よく読んでみたいと思うんですが、この11節の最後のところでですね、求めるものに良いものをくださるに違いないと書いてあります。求めるものに、その人が求めるものをくださらないはずがないとは言っていません。イザヤ書の55章の8節9節にはこんな言葉があります。私の思いはあなたたちの思いと異なり、私の道はあなたたちの道と異なると主は言われる。天が地を高く超えているように、私の道はあなたたちの道を、私の思いはあなたたちの思いを高く超えている。そうあるんですね。神様の知恵、神様の思いというものは私たちの有限な知恵、有限な思いを超えているんだということを言っています。だからこのあなた方に良いものをくださるに違いないというふうにおっしゃっておられた時のこと、意味はですね、あなたが求めているものが最善なものかどうかあなたは知らない、でも神様は知っておられる。だからあなたの求めを超えた良いものを与える、想像を超えた良いことに導いてくださる、そういうふうにおっしゃっているのです。まあ自分を振り返っても、ああそういえばということがあるんじゃないでしょうか。まあ前にも申し上げたことがあると思いますけれども、私自身あの時すごくね、ああこうなってほしいと、それがね、私も幸せだし神様の御心に違いないと思って祈ったんだけども、でもそうならなかった。その時はどうしてですかと思ったんだけど、今振り返ってみるとね、ああ聞かれなくてよかったなっていうことがあるんじゃないかと、こういうふうに申し上げたことがあります。私にはそういうことが、まあね、強烈な思い出を含めていくつかあるんですね。そしてその後にですね、その時はどうしてと思ったんだけれども、確かに私の思いを超えてね、良きものを与えてくださった。それもね、時間が経ってた時もあるね、何年も何年も、ああこれダメ、あでもこっちあげる、ああこっちの方が良かったっていう時もあるかもしれないけれども、そうではなくて本当に与えられない、そのままずっと時間が経ち、でもある時にですね、答えがやってくる。そして振り返る時に、ああの時に私の祈り聞かれなくてよかったと思う、そういうことが実際にあるものです。皆さんにもあるのではないでしょうか。そして12節を見ますと、だからと始まります。だから人にしてもらいたいと思うことは何でもあなた方も人にしなさい、これこそ律法と預言者である。不思議な接続詞ですね。だからっていうことは、これこれこういうことだから、それが理由だからっていうことなんだけども、これ前後つながらないような感じしませんか。求めなさい、与えなさい、探しなさい、そして、天のお父様はですね、神様は求めるものに良いものをくださるに違いません だから人にしてもらいたいと思うことはしなさい。なんかどうでしょうか、ちょっとつながってないような感じにも読めるんですけれども、でもよくよく考えるとね、やっぱりこれはだからなんだね。神様が私たちの祈りに応えて最善をしてくださる。あなたはそのことを知っているではないか、あなたはそのことを味わったではないか、だからそのことを知る者として、そのものことを味わった者としての生き方をしようじゃないか。あなたも人の祈りを声を聞き取ったならば、人の必要を見て取ったならば、あるいは自分だったらこうしてほしいなという、そういうことをですね、そのことをさせてもらいなさい。それこそ立法と預言者だ。これをまあね、言い換えれば、まあ、私の言葉で翻訳するならば、それこそが聖書に示された神様の御心を行うということだ。そうイエス様はおっしゃったのです。ですから祈りというのは私の祈り、だから私が祈って、いやもしかしたら家族で祈って、あるいは友達にも頼んで祈って、でも私の祈り、まあね、そういうふうに私一人でその答えを、祈りの答えをいただく恵みに預かった、そこで終わりというものではないということなんですね。信仰とは、あるいはこの祈るということは、そこで自分で自己完結ということはない、とこういうふうにイエス様は教えてくださったのです。それがこのだからに込められた意味ですよ。だからは、ね、私たちは求めて探し門を叩きなさい、そして神様は必ず良きものを与えてくださる。でもそこでも終わりではなくて、そしてそこで感謝する、うん、でもまだそこでも終わりではなくて、そこからだからに進みなさい。あなたが味わったのだから、今度はあなたが人々の必要に敏感になりなさい、そういうふうにおっしゃってくださっているのです。私たちはこの祈り続け、あるいは求め続け、そして探し続け、叩き続ける、そのことの連続のこの一生だと思いますね。今祈ることなんか何もないっていう時はひとときもないと思います。今日のこの御言を覚えてですね、求め続け、探し続き、そして叩き続ける祈りのサンドイッチ、そしてこのだからというその先があるんだということ、このことを覚えて、これからの人生を歩んでいって、いきたいというふうに思います。一言お祈りをさせていただきます。